新型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
実質賃金23ヶ月連続で減少、物価の上昇に追いつかず。厚生労働省が発表した毎月勤労統計調査の速報値によりますと、物価の変動を反映した働く人1人当たりの今年2月の実質賃金は、前の年の同じ月と比べて 1.3% 減り、23ヶ月連続の減少となりました。統計が比較できる1991年以降、減少期間が過去最長となっています。一方、名目賃金にあたる基本給や残業代、ボーナスなどを合わせた働く人1人当たりの今年2月の現金給与の総額は28万2265円で、前の年の同じ月から 1.8% 増え、26ヶ月連続の上昇となっています。物価の上昇に賃金の伸びが追いつかず、物価変動を反映させた実質賃金の減少が続いていますが、今年の春闘の結果次第で今後プラスに転じるか注目されています。
では今年2月の実質賃金、前の年の同じ月に比べて 1.3% 減少、23ヶ月連続減少ということになりました。はい、こうした動きについてエコノミストの蔡真澄さんに詳しく伺います。蔡さん、こんばんは。
こんばんは。
お願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
さて、この間賃上げのニュースが続いていましたけれども、実質賃金については2月の段階では伸び悩んでいる、減少傾向が続いているということでした。改めて実質賃金と名目賃金、この違いはどういったものなんでしょうか。
はい、まず名目賃金というのは、私たちのですね、まさにお給料がどれぐらい上がっているのかというのをですね、物価を加味してない、まあ実際に肌感覚で分かるところの賃金になります。
はい。
で、一方で実質賃金というのは、物価以上に私たちのお給料が上がっているかどうか、物価を考慮した賃金の推移となっています。なので肌感覚でお給料がしっかり増えているねと感じるには、やはり実質賃金のですね、プラスというのが重要になってきます。で、それぞれじゃあどんな風に見たらいいのかっていうことなんですけども、実質賃金がじゃあマイナスだからとにかく景気が悪いって判断するのもちょっと違うと。実はその実質賃金がプラスになっていくためには、名目賃金が着実に伸びているっていうことが重要なので、まあ、どちらの指標もですね、かなり注目されるというところになります。
名目賃金に対して実質賃金が上げ足りない、あるいは追いかけているという、こうしたフェーズというのはどういうふうに解釈すればいいんでしょうか。
はい、これまあ追いかけてるかどうかっていうところでは、まあ、着実に実質賃金がプラスになってくれればいいんですけども、プラスになりそうな兆しがあるかどうかっていうところでは、名目賃金が継続的にプラスになっているのかっていうのが重要になります。なのでこの名目賃金ですね、実はまだまだ物価の上昇には追いついてはないんですが、8ヶ月ぶりの高い伸びで、まあ、高い伸びとなっていまして、しかも26ヶ月連続プラスとなっているので、まあ、このあたりやはり日本銀行であるとか、まあ、政府関係者は好感しているようにも見えますね。
なるほど。そうした中では実質賃金、物価を考慮した上でその賃金が伸びるということ、これはやはりターゲットになっていくんでしょうか。
はい、そうですね。先日日本銀行は賃金の伸びがですね、かなりですね、かなりの角度で見えてきたっていうことで、マイナス金利政策を解除してきたので、多くのエコノミストもですね、春闘、今年の春闘の結果を受けて、まあ、名目賃金だけではなく、実質賃金も今年にはプラスになるんじゃないかという予想が増え始めてきています。なので、今年の後半にうまくいけば、私たちもお給料感覚がですね、あ、やっと増えてきた、物価以上に増えてきたっていう人が増える可能性はあると思ってるんですけども、やはりリスクもあるのかなとは思ってます。
そのリスクについて伺う前に、まず例えば名目賃金が上がるというのは、一般の人のお財布にはどんな、例えば変化やどんな影響があるものなんでしょうか。
はい、やはりですね、手取りのまず収入がですね、あ、着実に増え始めたなっていうところが感じられるかと思っています。ただこの名目賃金を算出するときにもですね、大企業の人たち、中堅企業、中小企業、いろんな業界、そして、まあ、グローバル企業であるとか内需企業の人たちがいるので、全ての人のですね、お財布動向がプラスとですね、判断するには厳しい指標にはなるんですけども、平均的にはまあ、手取りの収入はちょっと増えたかなって感じるところですかね。
一方で名目に加えて実質も賃金が上がったということになれば、これはどういった状況なんでしょうか。
はい、これはですね、日々支払っている例えば電気代であるとか、やっぱり食料品価格、もうとにかくこの春もですね、値上げっていうのがですね、非常に出てきたわけなんですけども、うん、その値上げのペース以上に自分のお給料も上がってきているなというですね、そういう感覚が得られることが実質賃金のプラスということになります。
ある意味では値上げどんと来ても大丈夫っていうぐらいに自分の収入が安定したり増えている状況が、まあ、達成されることになるわけですか。
そうですね、実質賃金がプラスっていうことになれば、平均的にはそう感じる人が多いのかもしれないと判断されるかと思ってます。
その上で先ほど触れていたリスク、これはどういった点でしょうか。
はい、今考えているリスクっていうところでは、多くのエコノミスト、そして日本銀行も、その円安のトレンドであるとか、原油価格がこれ以上上がらっていかないっていうことがですね、前提となっていて、実質賃金が今年年内にはプラスになるんじゃないか、つまり物価上昇が今ぐらいのペースで収まるんじゃないかってことが前提になってるんですね。
はい、
しかし、今足元でですね、原油価格、特に原油価格を見るときに注目されるのが WTI 原油先物価格っていうものなんですけども、今ぐんぐん上がってきています。
はい、
だいたい今1バレル、お風呂桶にですね、1杯ぐらいのですね、量が86ドルっていう値をつけてるんですけれども、それが今年には100ドルつけるんじゃないのかっていうですね、そういう予想も出てきているので、はい、ちょっとこの影響が出ると実質賃金のプラスというのが今年難しくなる可能性もあるのかなと思っています。
物価がさらに伸びたりすると、その賃金の今回例えば賃上げした分が相殺され、さらにマイナスにもなるということにもなり得るわけですか。
まさにその通りです。なので、こう今86ドル台で原油が推移している、それが100ドルになるということは 10% 以上ですね、原油価格が上昇し、身の回りのですね、物価が上昇する可能性があるということなので、ちょっと賃上げが追いつかない可能性は出てきているのかなと思っています。
これに対しては賃上げのペースを上げていく、こういったことで解決策にはなるんでしょうか。
そうですね、賃上げのペースを上げていくっていうのはもちろんなんですけども、やはり日本の場合ですね、その原油を海外にかなり依存してるっていうところが大きいので、根本的にはですね、まあ、再生エネルギーであるとか、いろんな他のエネルギー資源に関してですね、政策をしていくことが必要なんですが、これかなり長期的な話なので、やはりトリガー条項であるとか、原油関連のですね、税制を変えるとか、そういう話がまた出てくるのかなと思っています。
企業活動の生産性などが基本的に 1,2 ヶ月で変わらない状況の中で、エネルギーがぐんと価格が上がれば、企業としても体力がそがれる。そうすると、例えば企業が賃上げをしてそれをカバーしよう、消費を促そうといっても、企業自体もなかなか限界というのはありそうですね。
そうなんです、もちろんそれ以上に生産性が高まっていて、しかも海外企業にどんどんお金をね、商品を販売できていて、業績伸びてますって会社なら関係ないのかもしれないんですけれども、
はい、
やはり国内の内需企業っていうのは海外からエネルギー関連でも仕入れて行っているようなビジネスなので、ちょっとですね、体力は厳しいよ、じゃあ賃上げ難しいよ、最低賃金も引き上がってきたし、正社員に対してはちょっと難しい、そういう企業の声もですね、実際には出てきているので、ちょっと注目したいと思ってます。
これ逆に、例えば世界的なエネルギー高が安定をして、で、その賃上げのペースよりマイルドになった場合、これは日本経済にどういった影響が出てくるんでしょうか。
はい、これはですね、もうまさに原油価格であるとかエネルギー価格が、これ以上上がらなければっていう話なんですけれども、
はい、
実質賃金、今のままならば年内プラスの可能性は出てくるかと思っています。で、ただ中堅中小企業のところが本当にそうなってるかっていうのはですね、また別の検証が必要だと思いますね。
なるほど。さて、一方で株価の動きなんですが、基本的にはその株高がついている一方で、はい、先週1週間では1400円近くの下落も観測されました。この点の動きなどはいかがでしょうか。
はい、今はなぜこれだけですね、日経平均、日本株が盛り上がっているかというと、根底にある理由の一つがですね、アメリカの株式市場に対して影響力を持つアメリカの中央銀行が、今年は利下げをしてくれるんじゃないか、利下げをするっていうことはお金を借り入れるコストが下がるっていうことなので、株式市場に対して入ってくるお金が日本もアメリカもたくさん入ってくれるんじゃないかっていうですね、期待がありますと。ただ先週発表されましたアメリカの経済指標、特に物価に関連するものなんかを見てみると、とてもじゃないけどアメリカの中央銀行 FRB が利下げをするって本当に できるのっていうぐらいですね、物価が上昇していたので、それを踏まえると、ちょっと本当に今年利下げ FRB してくれるかわからないな、じゃあ一旦様子見したいっていうことで、株がアメリカも日本も売られたっていうところがあるかと思っています。
少し様子見のフェーズに入ったということですか。
そうですね。なので今は高値圏、日経平均も4万円台であるとか高値圏でかなりですね乱高下しやすくなってきているのかなとは思いますね。
仮にアメリカが物価が安定し利下げのフェーズになった場合、日本の円とそれからドルの相場の動きというのはどうなっていくんでしょうか。
これ難しいんですが、もう仮にですね、アメリカの物価が落ち着いて本当にアメリカが利下げするって話になれば、多くの方々は円高になるよ、なぜならばアメリカのですね、政策金利が下がり、むしろ日本の政策金利が上がるから金利が高い通貨の方が人気が出るでしょっていうことで円高になるよっていうですね、見方も出てきているんですが、
はい、
ただ構造的に日本のですね、経済的な構造を見てみると、どうしても日本円を売る人の量が増えてきている、需要と供給というところで見てみると、で何が起きているかというと、今AI ブームであるとか半導体ブームってよく言われてるんですけども、データセンター需要とかいろんなそのサーバーを使う必要がありますと、デジタル化していくと。でそのサーバービジネスってほとんどアメリカの巨大企業にですね、日本の場合頼ってるっていう状況なので、デジタル化を日本が進めば進めるほどですね、アメリカの巨大企業に対して支払うお金が増えるってことなので、ドル買い円売りがですね、起こりやすいっていう構造になってきてるんですね。なのでそれを考えると、円高に振れるよと言ってもそんなに、いわゆるその140円台ぐらいでとどまっちゃうんじゃないかなっていうですね、私は思ってますね。
なるほど、150円台ではなく140、やや少しマイルドになった円安状況に着地をする可能性が回る、利下げ、アメリカの利下げには、それくらいの状況しか今のところは動きとしては見通せないということでしょうか。
そうですね。なので為替はあんまり円高にさらに触れてくれるっていう期待はしない方がいいんじゃないかと私は思っています。で一方で株式市場に対してはちょっと、プラスもマイナスもいろんなものが出てくるのかなと思ってますね。
またいろいろな国際情勢が来ると、さらにこのエネルギー、それから例えば各地域で今選挙が行われてますけれども、そのリーダーなどによってもエネルギー政策及び戦争などの外交問題変わってきます。この点今年いかがでしょうか。
いや本当にその通りでして、そもそも資源価格がですね、なんで上昇してるかといえば、イスラエル・ガザのですね、戦争であるとか、中東情勢の悪化っていうところもあって、航海を経由して運ばれてくるですね、原油価格が上昇してしまってるっていうところがあるんですよね。なので、このエネルギー政策っていうところで、もうメキシコも、そして、OPEC もですね、減産っていうのを続けてるっていう中で、日本がどのように交渉して、少しでも安くですね、原油価格を、で、安くだけではなく、安定して供給できるかっていうのも、まさに外交の話になってくるので、ちょっとリーダーの力強いですね姿がないと、ちょっと株式市場もそして国民もがっかりしかねないだけにですね、ちょっとそこ頑張ってほしいなって思いますね。
そうですね。短期的には外交、そして中長期的には先ほど蔡さんも触れたエネルギーの安定供給、国内での、それをどうするかで私たちの暮らしも大きく変わるということになりそうです。蔡さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は実質賃金、非常に減少が続いているということで、エコノミストの蔡真澄さんにお話を伺いました。荻上チキ
もっとプールのスポットライト、誰一人取り残さない社会をキーワードに、ゲストをお招きしながら勉強するやつ、みんなで考えていこうスポットライト。毎週日曜夜11時配信スタート。